中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつでしたっけ、今年の頭ぐらいでしたっけ、バスの話をしたと思いまして、うん、はい、でまあ機運も我々の中でも高まってきて、うん、いよいよ久々にバスの円卓会議をやろうかという今話になっていて、
この水面下でずっと温めてはいるんですよね。
そうなんですよ本当に、まあ、Facebook のね、まあ、言ってもスレッドを立ててずっと情報共有をしてきたと、うん、はい、もうだんだん少しもうこのねバスの円卓会議をするに向けてもう少しちょっと真剣に詰めていこうという年度内にねできるようにというところで急遽お呼びしました。前回も出ていただいたんですが、沖縄県内のバス事情に詳しいズケランさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
はい、こういう時はねいつも頼める人がいるっていうのはありがたいことで
ありがたいです。
はい、ということでですね、円卓会議の説明もちょっとしておくと、ね、はい、沖縄式地域円卓会議といいまして、これは私の方がプロジェクトとして年間十数本やっているものなんですけれども、まあ、地域課題をみんなで共有しましょうと、うんうん、ここにこういう課題がありますよ、これは自分ごとじゃないですかということで、地域の課題を自分ごととしてみんなで共有していこうという課題共有会議というものをやってまして、うん、最近は割と成果も出ていてですね、うん、その会議の後に施策化をするとか協定が結ばれるとかっていうことで、少し我々もああなんか目指してきたところにね、うん、来たなと。まあ一番大事なのは市民がこの課題を自分のものとして捉えられるっていうことで、うん、今最近も椅子も足りなくて大体6、70人ぐらい人が来てくれてワイワイやっております。でそれでいよいよまあバスの話というか公共交通とはどうあるべきかっていう話をやっぱ真剣にしていきたいなというところでですね、前回に引き続きズケランさん来ていただいたと。今日よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、はい、ということでまず今の、まあ、バスっていうのは一応権限としては、うん、そうだな、交通政策課ってところがありまして、うん、沖縄県に、まあ、そこがいろいろなものの認可を出す、もちろん国交省も絡んでいるんですけど、県内のバスっていうことで考えると、まあ、沖縄県交通政策課ってことになるんだと思います。はい、でそこがですね今認識している課題っていうのが割と丁寧に、それもなんて言うんだろう、パンフレットかなのようにして今課題認識をしているっていうところがあるんですが、まあ、そこにちょっとツッコミを入れながら、あとはそうだよねっていう認識をまず前提を話していきたいなと、バスの課題の前に。県はですねまずモータリゼーションのことを言っておりまして、やっぱりバスがピークだった時に比べると輸送のする人員ベースね、人ベースの輸送量ってやっぱ3分の1になってますよねとか、うん、これピーク時昭和60年で計算してるのかな、
もうちょっと前です
ね、もうちょっと前ですかね、はい、
はい、1950何年ぐらいが多分ピーク、
昭和
だとだからもっと前で、うん、これは85なんで、うん、それよりさらに
もうちょっと前ですか、
20年かもうちょっと前ぐらいが本当のピークです。だから本当のピークから比べると激減してるのは間違いない、
う
ん、
そうかそうか。でじゃあ昭和60年起点で考えても3分の1で、そこから考えてもやっぱり車は 2.5 倍ぐらいになっていると、うんうんうん、まあ、今一家例えば4人家族だったら2台ぐらいっていう印象ありますもんね。
ありますね、
うん、確かにここは増えましたよと。だからバス の、うん、守備範囲が狭くなった、うん、まあ、これは多分事実としていいんじゃないかなというふうにして思います。で1日あたりの走行量っていうのは当然ですけどそんなに すごいバスがだからといって激減しているあの走行距離ね、はいはい、わけでもないけれども、まあ、人員は減ってますよと。だからバスが空いてるバスがたくさんあるっていうのが今のところの、あのことで、あのそこは課題として、これもまあ事実だと思います、うん、はいですね。であとそれにもあの紐づいた課題っていうことでいくと、やっぱり渋滞、はい、沖縄県も今日本の誇る渋滞地域ですから、は
いはい、怒らない。
もうやっぱね、港川牧港っていうのはね、ずっと全国でもトップクラスのところですし、まあ、バイパスもできましたけどね、
少しは、
まあ、随分、
うんうんうん、そうという、まず渋滞ありますよと、まあ、ちょっとこれ煽っていて、この資料はあの要は車がバスは53人乗りだからマックス、そんな乗ってるのも見たことないんですけれども、これがマックスで乗ったらバス1台で済みますよと。そうそうそう、うん、もう車53台走るのと比べるとそれは渋滞大変ですよねっていう資料がついていて、うん、もうこれちょっと煽りすぎですよね、
極端に言うと、そういうこと
だ、極端に言うとね。はい、まあまあそういう渋滞を引き起こす原因になってるので、まあ、こう一人一人はバス乗ってくれたら渋滞も良くなるんじゃないかとか、あとですね、健康にも良くないと、はい、まず全国の比較がここで急に出てくるんですけれども、全国平均のバス、モノレールと公共交通の利用率っていうものが、これはズケランさんあれですかね、距離ベースか人員ベースか、
人員ベースだったと思いますね、
はい、
ちょっと
で、うん、そうなった時にあの沖縄は全国平均の10分の1しか公共交通を使っていないという、はい、うん、10倍よその人は乗ってますよっていう統計が出てきていて、うん、はい、で急にまた今度は健康の話で、あの、うん、だから肥満率がすごい高いっていうのを、うん、あの、うん、ここに載せているという、まあ、かなり恣意的な、はい、それだけの問題かどうかちょっとわからないんですけど、うん、まあ、歩かないからという話はね、よその、あのところも出てくるんで、一理はあるっていう感じでしょうかね、うん、ということで渋滞を引き起こしたり歩かないことに起因する健康被害というか、うん、健康問題がありますよというところですね、はい、であとやっぱ高齢者、うん、すごい事故増えてますっていう話も統計も出ていて、あのニュースであれセンセーショナルにすごい取り扱いやすいんですけれども、じゃあそこの高齢者のところがの事故がすごい増えているので、まあ、そういう意味でも安全に高齢者にはバスに乗ってほしいなっていう願いを込めてですね、事故起こって大変っていう統計データを出してたり、これ本当は件数ベースで言ったら全然20代も多いし、あのなんですけど、あと昔運転していなかったそうというところが間違いなくいるから、なんか比べる対象がない中で、だからそれはもちろん増えてるに決まってるんですけど、まあこう書いていると。で、まあ、あとは CO2 問題ですね。それはあれだけ古いバスがたくさん走ってたら、まあいいや、これを言うとちょっとバス会社文句を言ってしまうことになるんですけどね、はい、という、まずはこういうあたり の課題認識があるって感じなんですよ。ズケランさん、ちょっとツッコミを入れるとしたらどこからいきましょうかね。
まあいろいろあるんですけど、まあ、うんうん、こっちからいきましょうか。例えばですね、うん、バス、モノレール、公共交通の利用率という、うん、そのグラフがあって、全国の10分の1ぐらいしか使ってないというグラフがあって、これ私調べたんですけれども、ちょっと待ってくださいね、どこだったかな、あ、これだ。ですね、これは、もともとはですね、輸送機関別旅客輸送量というやつで、はい、うん、で、JR と民鉄と乗り合いバスの合計を全輸送量で割ってるんですね。うん、
なるほど。
公共というのはこの3つが入ってるんですよ。うんうんうん、で、沖縄の場合は、その中でも沖縄、沖縄間の移動についてやってると。うんうんうん、 じゃあ全体と比べると何が違うかというと、はい、一つは もちろん大都市圏ですね、うんうんうん、東京だとか大阪だとか公共交通が非常に発達しているところがあるから そ,、ねうん、そこに引きずられて全国の数字がこう上になってる。
確かに。
しかも人数ベースでも多いんで、
多い多い、
そこにかなり数字が引きずられてます、うんうん、それからもう一つはですね、うん、あの県間移動が入ってくるんですね、うんうんうんうん、これに、うんうんうん、そうすると、
まあ、熊本宮崎とかそういう話、
東京大阪を新幹線で行くと公共交通、
鉄道も入るからね、
はい、うん、ところが沖縄からそんなに県外に行く人ってみんな飛行機だし、うんうん、そんなに大勢なわけではない、う
ん、これはそもそも飛行機は入ってないですもんね。
飛行機はですね、うん、入ってないですね、うんうんうん、はい、なので、うん、その例えば東京大阪のその新幹線の量が入ってるだけでも明らかにミスリーディングになるんですよ。だから全国の数字ってこれ平均取ってるけれども、うん、非常にそういった大都市圏の数字引っ張られていて、うん、実態と全然合ってないんですね、うんうんうん、でこれ実は通勤通学に使用する交通手段っていうのがまた別の統計でありまして、はい、でそこで見るとですね、まず自家用車だけの割合っていうのはこれは、うん、取ってるんですね、うん、東京とか大阪っていうのは自家用車だけの割合って 10% とか 20% なんですよ、うんうんうん、要はほとんどの人が通勤通学では公共交通機関を使ってる、うんうん、じゃあ沖縄はどれぐらいかっていうとですね、沖縄が 60% ちょいぐらい、
うん、60%、
うん、でこれ少ないかというと全然そうではなくて、うんうん、まあ、こうやって見てこの辺、はい、この辺が沖縄なんですけれども、うんうんうん、まあ、むしろこの辺が沖縄でね、はい、こうなってるんですけど、まあ、むしろいい方なんですよ、うん、上位3分の1ぐらいなんです、う
ん、ああなるほどね、
うん、他にはもっとひどい県があって、うん、その自家用車ではもう 80% 近く行ってるという件もあるんですよ。
そうかそうか。だから我々はバスをもっと有益に公共交通を使ってほしいと思ってるけど、うん、こうやってあまり煽りすぎると、うん、逆にね信頼性とかがなくなっちゃうよねっていう、まあ、
正しいデータをもとに議論しないと、うん、後でそのしっぺ返しというかですね、
そうですよね、うんうん、なんだよって話になっちゃいますもんね。そうそうそう、うん、はい、なのでそこでもちろん健康問題の一理はあるかもしれないんですけど、
うん、まあ課題として大きく取り上げるものなのかっていうと、
あるんですけど、うん、これもだから微妙ですよね。これが健康増進問題の一番の課題かって言われると、別にこれもエビデンスがあるわけではないし、う
ん、むしろ飲酒量とかの方が多分効いてるん
で、ね、そうですよね、うんうん、なのでなかなかねちょっとえぐいというか、少しこの出し方ってどうよっていう話はあります。これは別に一理もあるし、あそうだよな、公共交通機関もっと使わないとなと思うんだけど、ちょっと煽り方がうーんと思うというところですね。それは僕先ほど言いましたけど、高齢者の事故問題もそうだし、昔乗ってなかった、いわゆる比べる対象がいなかった世代が運転するようになってきた、それはもちろんの率で言っても上がるに決まってるし、
そう
です、で若い人の量も、多いという、若い人の人口もそこそこいいんですけど、まあ、そこの人口も減っているっていう、その人口構造の変化もあるから、なんていうのかな、若い層が少ないのでそこがちょっと、比率としては前よりは減ってるみたいなこともあるわけじゃないですか、
うん、そうです、自己総数としては減るとかっていうのはあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、だからこれが高齢化だからみんなが使わないとねっていうのは、もちろんこれも一理あるんだけど、時計の出し方としてちょっとエグすぎるというのが多いなという感じ。
例えば30年ぐらい前とか40年ぐらい前だと、若者のバイク死だとか暴走事故の方が社会的大問題だったわけですよ。でもそれなぜかというと若者がいっぱいいたんですよね、同じように事故っても人数が多いんで、はい、まあ、かつ派手なんで、目立つので対策されてると、まあ、現状はね、お年寄り多いから、当然事故件数も増えると、
そうそうそう、そこをなんかね、あの煽りで使うと後でちょっと良くないんじゃないのっていう話で時間を使いすぎているということですね、うん、はい。まあ、あとは、うん、それに向けていろんな取り組みしてますよとか、うん、お祭りでねバスできたらなんかあげますとかっていう、うんうん、まあ、民間でできそうな取り組みはいろいろやってますとか、うんうん、で今目玉はやっぱり基幹 のところ、はい、基幹路線をもうちょっと分厚くして、うんうんうん、それで乗り換えて毛細血管をみたいな話を県でも言っているんですね、うんうん、はい、以前もちらっと出たと思うんですけど、なかなかね、だけどこれって我々も調べたんですけど、あんまり全国的にはその基幹路線と毛細血管みたいなのってむっちゃ成功してるところってそんなないんですよね。
ないですね、
うん、
新潟とかが少しいいかなというぐらいですか、う
ん
う
ん
う
ん、はい、だこの辺はやっぱり町づくりの問題になるん で、 そうですね、もう少し一緒に取り組んでいかないとなというところはあるというところで、うんうん、
基幹路線と毛細血管っていうのってもうちょっと噛み砕いて説明した方がいいかなと思うんですけど、
はい、以前もちらっとポトランドの話とかをしたかなと思うんですけれども、やっぱり人が集まる拠点間を、うん、分厚くする、うん、まあ、狭く取ると、例えば那覇のバスターミナルと新都心のバスターミナル間をもう定時っていうか低間隔って言った方がいいんでしょうか、うん、でも必ず5分に1本通っていて、うん、そこを大容量にして、うん、そこから先っていうのは別のものを準備する、あるいはバスでもいいんですけど、うん、まずこの人が一番多く拠点とするところをしっかり結んで定時、うん、低間隔運行していくみたいなところをやっていった方が交通渋滞問題とか人の移動のストレスとか下がるよっていう話は、うん、以前もポートランドの人に教えてもらったってことはあって、うん、まあ、そこはやっぱり県も意識はしてるっていうことは分かりました、うん、はい。でね、まあ、悪名高いバスロケーションシステムとかはい、いくつかね、便利にすればいいよって、まあ、課題設定として、ね、我々は定時じゃなくて低間隔って言ってるんだけど、はいはい、時間通り来ないからバス乗んないのよみたいな問題意識が あるっていうのはちょっとおかしいなと思って。
そうですね、どっかでその、まあ、アンケートのね、
うん、
設問にそう書いてあるんですよ大体、だからそれを選ぶんであって、
うん、
本音は待たずに乗りたいだけなんですよね、
うん
うん、
で何分なら待たず待ってもいいですか、うん、っていう質問項目はないんですよ、
うん、
で沖縄のそのなんて道路事情で、はい、定時にバスが来るわけがないんですよね、
うんうん、
まあ、来させようとすると無理やりそのなんていうんですか、待ち時間を作って、
うん、
時間調整をして、はい、まあ、ゆっくりというとおかしいけど、うん、そういう運行をすればもちろん定時に来るかもしれないけど、うん、そういうのはきっと誰も望んでいない、
うんうんうん、
本当にやってほしいのは、まあ、例えばバス停に着いたら、まあ、10分とか15分ぐらい待てば間違いなくバスが来るというのが本当はやってほしいことなんですね。だけどそこがなんかずらされてる、
うん、
もちろん定時に来るとなおいいんですけど、多分そうじゃないユーザーニーズは、
うんうんうん、まあ、多少ね渋滞の状況によって後ろにずれたとしても、まあちゃんと来るって分かってたら、まあ待てますよね。
モノレールは最近だいたい10分間隔になってきてるから、まあすぐああ行っちゃったって言ってもあと9分かみたいな感じで、まあギリギリ待とうかなっていう感じで、まあ改札通ってるから待つんですけど、というところが、それが20分とか30分だから起こるんですよね。
そうです、そうです、
きっと、
うん、例えばモノレールで、うん、その時刻表を見てそれに合わせて皆さんモノレール乗ってるんですか。もちろん僕そっちの方がびっくりで、
うん、近い人は乗ってんじゃない、すごい近くにいる人は、う
ん、なんか行ってその来るやつに乗ってるんで、それで不満はない。
はいはいはい、
それは東京あたり その山手線だとか、そういうのと一緒で、あれも別に時間通り来てないと思うんですよ。ある程度ズレがあるんですけど、誰も怒らない。それを待てばすぐ来るから。なので、例えば基幹バスをするんであれば、そういうリソースの入れ方をしないといけない。
そうね、ただ結構人が乗りそうだなと思う路線も意外と時間に2本とかで、それが20分とか遅れると うん、やっぱすごい待った感じがして、やっぱバス買えないってなるんですよ ね、
なりますね。
だからやっぱり重要な路線は10分とか 十数分ぐらいで、
全て15分
以内で、ね、
1時間4本、
うんうん、そうすると遅れてって次の乗れるから、うんうんね、たまに連続できたりするんですけどあの、うんうん、というところの方が多分大事。
そうそう、
はい。ただし なんとなくあのそれやるとやっぱバス会社が経営できないじゃないかとかね、うん、そんだけユーザーがいないじゃないかっていう、うん、今なんていうの、鶏か卵みたいな形になっちゃってるってことですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。しかもそのこの基幹路線になってるところっていうのは、うんうん、その各バス会社が独自にというか別々にね、うんうん、バスを運行しているんで、うんうん、そのひどい時には固まって3社分バンと来て、
はいはい、すごいの、アジャ橋とか ね、 ね、あの5台ぐらい連続できて、
でしばらく20分ぐらいまた来ない、
うん、
でそれはその例えば1社がやってるんであればそういうことにはならないと思うんですけど、うん、それがまあ競争になってるので、
はい、
しかもね、例えば会社の終わる時間って大体一緒じゃないですか、
はい、
あと始まる時間も、うんうん、この時間に出すのがベストの時間ってあるわけですよ、う
んうん、儲かる時間があるんですね。
そうそう、そこにみんな突っ込んでくるんで、
うんう
ん
うん、あとバス停も待ってられるバス停だったらいいんですけど、
そうなんですよ、
暑い中とか雨降ったらどうしようとかいろいろ考えるとちょっとバス使うのやめとこうかなっていうのもあるわけですね、う
ん、雨の日がね、うん、特に辛いんです。
この結節点期間っていうところをまあ意識するんであれば、うん、やっぱその期間はしっかりとバス待てる状態にはしとかないといけないですよね。
そうそう、だからやっぱ街づくりの問題でもあるし、街、うんうん、が、まあ、これだけ自己用車が増えたことも分かる通り、やっぱ自己用車って快適だし、家族のいわゆる閉ざされたね、いい意味で閉ざされたプライベートな空間のまま移動できるってすごいメリット多いんですよね。それをあの超えてバス使おうなんていうのはもうちょっとむしろもう酔狂なレベルみたいな感じなので、まあ沖縄県も散々煽って健康がどうのとか、今までこうだったけどこうなったらこんないいことが起こりますよっていうのがすごい空回りしてる感じがするんですよね、はい、結局前向きの話をしようと思ったら最初は D3 になるっていうあのことでなんですけど、次回はですね、あのもう少し前向きな、
もう 年内最後の放送に多分なる、
本当ですよ。だからそもそも論としてあのこうあったら素敵っていうことをやりながら、円卓会議のテーマを決めていこうというところでございます。はい、あのじゃあ次回までズケランさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Thank you.